こんにちは、ヤブです。
こんにちは、カシコです。
カシコとヤブのヤブ坂ではない第146回になります。
はい、というわけでこちら、カシコとヤブのヤブ坂ではないは、ゆとり生まれエンタメ育ちなカシコとヤブの2人が公園で意味もなくだべっているような会話をお届けするゆるめラジオです。毎回どちらかが持ってきたお題に対して、ヤブ坂ではないという絶妙なテンションに乗っかりや投稿を展開していきますということでございまして、いやー、はい、始まる前にもね、言ったんですけど、
はい、
やることが多い
立て込んでいらっしゃる。
立て込んでいます。非常に立て込んでいる
非常に。お疲れ様です。
本当にもうコラ、まあ、ネタ画像の状態、やることが多いっていう状態になっておりますね。
ほうほうほう。まあ忙しいのは悪くないことのはずではありますが、
まあいろいろね、ドンピシャで重なっちゃってるかもあるね。
ほうほうほうほう。
もうその多分今回ヤブ君が話すであろう、
はい、
ことの間は何もできないじゃないですか。
そうですね。まあそのためのですからね。そうそうそう、しないための。
そうなんで、まあちゃんとしなかった分がちゃんと乗っかってきてるっていうのが、まずシンプルにこれは一個ね。
はいはい、
だからまあ休んでいた分があるから、それ分が乗っかってくるよっていうのが、まずこれだけで普通に忙しくなるんですよ、若干。
しわ寄せというか、
まあそういうの。そうがあるんですけど、そこにさらに、なぜかこのタイミングで舞い込んでくる新規のご相談。
はい、新たな案件
が。新たな案件が今、なぜ今なのっていうタイミング。ありがたいですけどね。ありがたいんですけど、今ここで乗っかってくるっていうのと。で、それに加えて、僕の場合、留学の手続きがね、はいはいはい、あるんですけれども、それで飛行機をね、航空券を
取らないといけない。
そうそう、と思って、まあ、昨日、今日あたりでね、見積もりをちょっとお願いしたんです、代理店の方に。そしたら、見積もりの方のリアクションが早すぎて、
はいはいはい。
なんかチャットみたいなスピードでメール打ってくるのね。
いやまあいいことですけどね、遅いよりは全然。
いやそうなんだけど、
なんか早いなみたいな、
ちょっと早いちょ早い、もうみたいな感じ で
もすぐボール投げ返されてくる。
そうってなってしまって、で結局もう明日その航空券、はいはい、まあ十何万なんですけど、
はい、
なんか明日の昼までに振り込んでみたいに言われて。
早いスピード感
早いんですよ。もう見積もりもらったのが昨日の夜とかで、昨日の夕方で、はい、で、ね、もうこの便にしますって言ったのが、今日の昼なんで、いや、
3日で決着ですね。
いや、そうなんですよね。なんで、これは、詐欺だったと言われてもおかしくないスピード感ではある。
全部嘘でしたと。
そう、全部嘘で、その十何万だけ振り込まされて、あれなんか航空券来てないんだけどみたいな、はい、当日飛べないんだけど、
怒りかねない、
うん、言われてももう納得するぐらい早すぎる全てが
本当に飛べたら、あ、すごかったやな人っていう、
うん、っていう感じになるんですかね、っていうぐらいのがあって、まあそういう感じでこう、はい、立て込んでいますけれども、
はいはい、はい、
でしかもなぜかこのタイミングでゲームを始めようとしている。
もしかしてハイラルに行こうとしてますか。
ただ僕前作のハイラル行ってないんですよ。
はいはいはいはい。
なんで一旦前作のハイラル今行こうとしてます
長い旅になりそうですね。
いやそうなんですよねっていうのがあって、まあ、その昨日から始めようかなって思ったけど、とりあえずこらえてて、
ちょっとまだ
一旦この状況なんとかしないとちょっとまだ無理だと
そうです。手元のこうあれやこれやを片付けてやらないと。
そうなんですよね。シーカーストーンを握る前にね、いろいろ握りすぎてるので、今抱え込みすぎてるんでそちらを、まあ、ある程度リリースしてからね、リンク、リンクの声に応えるようにしようかなっていう感じでございますね。
まだちょっと脳内に直接語りかけては来ないでほしいと。
まだちょっと早い。あ、ごめん、あ、ごめん、今行くけど、もう少し行くから、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってっていう状態。行く行く行く、絶対から、絶対から、大丈夫、一回信頼して、そこ信頼してもらっていいんだけど、ちょっと今じゃない、ちょっと今じゃないかもっていう状態。
今じゃないかも。
ってやってる時また、リンク、リンクって言われて、あ、ごめんなさい、進んでる進んでる進んでる、もう少し行ける。
あとごめん。
っていう風になってくる。まあ、現状してますのでね。ちょっともう本当、落ち着くのかな、これ。いつ落ち着くか分かんないんだよな。
いや、きっと落ち着く時が来ます。
そうね。なんで、その日を願ってちょっとやっていきたいと思いますんで、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、では始めていきましょう。かしこと。
ヤブの
ヤ
ブサカではない、
はい、ヤ
ブ
の
ヤブサカではない。はい、ということでですね、
はい、
今回は、沖縄旅行について語りたいと。
やぶさかではない。
新機能をね、
はい、
ディスコードの使っておりますね。
今さら。
やっと気づ、いつからあったんですかねこれ。
わかんない。けど俺もこの間その知り合いの人にあるんすよって言われて、へーって言って、うん、みんなでっていう風にやってたんで。
なんだ、サウンドエフェクトがね、使えるようになったというか、
はい、
あれですよね。
もともとね、ベッド用意してたけど、あんまり使わなくなってたんだけど、このディスコードのやつ手軽だしね、俺もヤブくんも使えるから。
ポチポチ押すだけでいいんで、
そう、
使っていこうと。
いいね、そういう感じですね。というわけで、どうぞ。
あ、はい、前々からちょっと、ちらほら話はしてたんですけど、
匂わせしてました
。ついにですね、
はい、
ついに、行ってまいりましたよ。
いや、
沖縄旅行ということで
行きました。
もう帰ってきてから僕3日ぐら
い
経ってるんですけど、
はいはいはい、
まだちょっと心のこう片隅沖縄にいますもんね。
いや、わかるね。非常にわかります。僕も今朝外出た時に、あ、半袖はまだちょっと寒いのかこっちはとか言ってましたね。
全然ね、なんか気温の数字はそんなに遠くないんですけど、あったかさが違いますよね。
なんか違うんだよな。何なんだろうね、よくわかんない。
帰ってきてからずっと肌寒いっていう。う
ん、そう、そんな感じが、ね、ありますね。
いやー、もう何年ぶり？まるっと3年。
まるっと3年ですね。
はい、行ってなかった沖縄旅行に久しぶりに行ってきたんですけれども。
はい。
どうでしたか。
いやもう、もうね、一瞬だった、本当に。
早かったです。なんか、前回も同じ2泊3日で行ってるんですけど、うんうん、なんか今回の方がすごい早かったなっていう感触は確かにあって。
なんか怒涛だったよね。
なんですかね、2日目、一番、こう、メインで観光回ったのが、真ん中の2日目だったじゃないですか。で、結構満喫はしてるんですよ。
うん、してる。
いろいろ行ったし、
行った
体験したし、琉球ガラスでね、うん、コップ作ってるとこ見たりとか。
見たりとかね、知らないんですけどね、我らは。
はい、ハブとマングースを見たりとかね。
そう、やる、もうちょっと疲れ気味のハブを見たりとか。
鍾乳洞行ったりとか。
そう、鍾乳洞ひたすらにどこら辺まで歩いてるかがわからないから、永遠に歩く。
結構長い鍾乳洞。
そう、
まあ、夜もね、美味しいステーキを食べまして。
いやー、美味しかったですね、あれは。
で、内容を見るとちゃんと一日沖縄楽しんでるのに。
いや、そうね、しっかりよ。
秒だったんですよ。
しかもなんかまだ海も行ってるでしょ。
あ、そうだ、海岸もね、
そう
行ってパシャパシャってしてきましたけども。
そう やってましたけれどね。
早かったな。
体感時間としてはものすごくなんか、
短かったですね。
小中学校の昼休みぐらいの感覚でしたよ、僕
は。20分ほどぐらいの。
20分。あの密度がずっと続いてるような。
確かに。
感覚でしたね。
なんか、すごい、ざっくりした質問をしてしまった後で、具体的なことを聞くんですけど、
はい、
何が一番美味しかったですか？
うまかったもの？
3日間。はい、3日間で食べたもの。
うわー、いや、そのステーキもね、相当美味しかったんですけど。
はいはいはい。
いや、けど。
けど。
初日、夜の、
はい、夜、
餃子かな。
ね、国際通りにあるこう、
そう、
飲食店がいっぱいこう集まったストリートみたいなね。
そうそう
そうそう、に行った時の一軒目でね、
そう、
アグー豚の餃子を確かに食べました。
食べました。
めちゃめちゃジューシーでしたね。
そう、いやー、あれは あそこで食べた料理、なんでもジーマーミ豆腐とかも美味しかったし、ラフテーもすごい美味しかったんだけど、
はい
はいはい、やっぱ餃子好きっていうのもあってね、餃子振り返った時にあの餃子のなんかインパクトというか強さがね、やっぱ蘇ってきたんで餃子ですね。
なるほどなるほど。
逆に何ですか、一番美味しかったの？
うわ、もうやっぱ味のインパクト一番覚えてるのは、うん、やっぱステーキで、
本当にレアなやつね。
そう、レアを頼んだらちゃんと赤身、ほぼ赤身で出てくるっていう、
皆さんの想像してる一個下の焼き段階が全部来たんだよね、あれは。多分
ずれてるんですよね、我々の認識から一個ずれてる焼き具合なんですよ。
だからミディアム頼んだらミディアムレアが来るしみたいな。
そうですそうです。
感じで、だからレアを頼んだ、ヤブくんレアを頼んだからレアの下って
もう肉が来るんですよ。
そうそうそう。置いた鉄板を置いただけみたいなやつがね、来ましたね。
結構沖縄では有名なジャッキーステーキハウスという、
いやね、おすすめというかご紹介がありまして、
はい、一度行ってみたかったんですけど、いや、噂にたがわず、
うん、
もうめちゃめちゃ美味しいお肉、びっくりしたのが、
うん、
柔らかいんですよね。
いや、そうなんだよ、
すごい。
ね、そのいわゆるさ、米軍との付き合いとかがあるから、もっとこうがっしりね、下に行くかなと思いきや、はい、全然もうペロリ。
顎が疲れるとかもないし、
はい、
なんか油でなんかきつくなることも全くないし、
全くないね。
普通に、あれ、いくつでしたか
?250?250 とかに、俺は200とかだったと思うけど、そんなそれぐらいです。
そう。普段絶対食べない、サイズ感の、を、もう、一瞬でした。なんなら、もう一回頼めるってみんな言ってましたもん。
みんな言ってた。
もう一個食べれるっていう。
マジでうまかった、ね、
めちゃくちゃ本当に、なんだ、有名なだけあって、
うん、
美味しかった。並んだんですけどね、40分ぐらい、
うん、
ちょっと外で待ち時間ありましたけど、
全然、
いや、待てる。あれを食べれると思ったら待てるし、
なんなら短くない ?40 分、30分とかって。
そう、食べながら思ってたんですけど、
うん、
爽やかより全然満足度高いと思って。
まあ、ハンバーグだな、向こうは。
まあ、時間とかトータル、
ね。並ぶ、肉系で並ぶって考えるとそこか。
全然こっちだと思って。
まあ、なかなか行けない。
皆様。行けないけど、沖縄旅行行った際はぜひね。
そうだね。ちょっと並ぶっていうのは事前に知った上で行って、全然それでもって感じなんで、ぜひ行ってほしい。
うんうんうん。まあ、沖縄の料理いろいろある中で、
うん、
ステーキ一番かって感じはちょっと自分の中で思ったんですけど、
まあ、確かにね、確かに沖縄料理じゃないんかいってなきにしま
う。まあ一旦置いておいて、
うん、
あとはポータマ、 あ、僕しか食べてないんですけど、
はい、あの僕一口もらいましたね。
一口だけね。あのあれ本当に美味しかったですね。
いや、
朝ごはんにちょうどいいというか。
あのね、私今回ポータマだけはね、はい、食べてないんですよ。あの一口、まあ、あの一口はまだ、まあ、実質ゼロだとして、
なんで食べなかったんですか。
あの僕だけあの3泊4日にしたじゃないですか。
はい、あ、はいはいはい、後泊してましたね。
あの飛行機の関係で次の日の朝帰るってことで後泊で、後泊で食べようとしたんですよ。うん、後泊の朝ごはん、はいはい、ポータマ完璧、はいはいはい、これでもう帰る。
あ、
完璧、
最高
最高最高最高っていうふうに思ってたんだけど、
はい、
飲みすぎちゃって前日
一人で
一人で飲んじゃって食べちゃってもう朝食べれねえってなってで しかも、シンプルに忘れてたのが、その泊まったホテル朝食付きで取ってたらしいの。
ああ、なるほどなるほど。
で、朝食会場行ったらバイキング形式でビュッフェ形式で、
うん、
あとね、沖縄の雑炊みたいなのがあったんですよ。
沖縄の雑炊、沖縄雑炊が。
そうそうそう。いや、もう酒飲んだ次の日に雑炊なんてもうみたいになってもうこれやろと思って、もう雑炊が美味しくてですね、はいは
い、なるほど、
ポータマが入る余地がなかったんですよ完全になんでちょっとそこは唯一けど思ったのは、帰りの飛行機乗っててね、まあ、昼過ぎとかになったんで結局、
はいはいはい、
あのね、めっちゃ飛行機の中お腹空いたの。
ああ、結局朝ちょっとね、
そう、だから、うわ、マジで、しかも横でね、すっごい、あの子供乗ってたんだけど、すっごいお菓子とか、それこそ、ポー玉のおにぎりみたいなの食べてんの。
はいはい、へー、はいはいはい。
なんかスパムと、まあ、握ってあるやつなんだけど、普通に多分作っていく、お母さんかな、横にいたのが、お母さんと子供さんが座ってて、で多分お母さんが握ったやろう、手作りのその、スパムと卵がこう入ったおにぎり食べてて、はいはい、もう真横から匂いがすごいのよ。はいはいで、しかも俺めっちゃ腹減ってるし、俺が食べてないポータマのまあ部類なわけですよ、それは。マジで買って持ち込めばよかったと思って。
確かにね、あのすぐ食べなくても、
そう、
持ってくっていう選択肢はあったはずで。
あった。で、
盲点。
実際、そのまあ、手荷物検査後の店で見ました。ああ、ポータマ売ってるなってとこまで見たんだけど、いやー、うん、この状態では入らない、今の僕にはとてもって思って、
はい、
スルーしたら、いや入るやーんっていう、
見誤りましたね。
そうですね、完全に見誤って、なんならあの飛行機終わった後腹減りすぎて俺ケバブ食ってますからね
到着後ケバブっていう、
到着後ケバブ食ってるんで完全にポータマ枠だったですね今思えば。
どう考えてもポータマでしたね。
で、いやあれうまそうだったね。
まあ次回の楽しみということですね。
しかも俺あれ買い逃したのがさ、その一人でサウナ行って整ってたから買い逃すっていうさ。
そうですね、買い出し行ってる時に一人だけいなかったっていう。
そうで、そのみんなのグループメッセみたいなところで、あの反応しそびれて、おおって言って
ないっていう、
食べたかった、まあいいかみたいな。
まあなんなら食べたかったのにっていう。
そうそうそうそう、っていうのがあるんです。それは本当に次回の、次回ってのはまず食べるかも。
はい、まずポータマっていう、うん、
っていう感じ。
一発目、
一発目
いいですね、いいですね。あのポータマって一番プレーンのやつ、
うんうん、
390円なんですよ。
いや安いよね。
いやマジ家の近くに欲しいって思いました。
いやわかるね、わかる、
全然買いに行くのにっていう、
ね、なかなかどうな、売ってるのかな、こそのまあ沖縄以外の地域でポータマって。
一応あのなくはないみたいです、店舗。
あでも探せばあるかもみたいな。
あ、ま、いやそんな県に1個とかそんなレベルでは全然ないんですけど。
ああ、はい、なるほどね。
あのもうまれに、うん、あの福岡にあったりとか。
まれだな
あ、でもほぼほぼ沖縄で、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9 9店舗あるうちの5店舗が沖縄、 3店舗が福岡、うん、残り1個は東京ですね。
あまあけどやっぱそうやって考えるともう沖縄行った方が早いな。
そうですね、もはや直でね、
確かに
旅行った方がいい。
いやそうだな、まであります。じゃあもう次だ、次の沖縄に次の沖縄行ったらまずインスタにポータム上げよう。
あとちなみにあのホノルルにもあります1店舗。
へえそうなんだ。まあまあ確かに文化圏的には全然ね違和感はない、ね、
出店してるみたいです。
へえ、
まあでももう国内線到着ロビーとかにあるんで、
うんうんうんうん、
もうついて即ポータマできますよ。
なるほどね、それは最強だわいやー美味しそうだったあれは。
そうですね、まあこう半分ぐらい食だったと言っても過言ではない。
まあ確かに食べたね、
いろいろね食べましたね。それこそあのその屋台村みたいなとこだと何店舗かね回ったんで、
うんうんうん、
あの餃子に始まり刺身を食べたりとか、
そう
なんでグルグルグルあの魚の唐揚げ、そうそうそう魚のね、
そう
唐揚げを食べたりとか、海ぶどうを食したりとかしましたし、
海ぶどうついによ、
やっとね因縁の
食べれなかったんですよね我々前回は。
なんかねなんでかわかんないけど行く店行く店売り切れですって言われてたんですよね。あ
の時だっては海ぶどうのためにはしごしてたもん、ね、
海ぶどうあ ないですかみたいな店先で、ね、聞いてた。何だったんですかねあの時
リアルになんか不良だった説とかあるのかな、場合によって収穫量ちょっと少なめの年とか。
まあかその時期的な旬とかあるのかわかんないけど、まあ、そういうのかもしれないですけど、
ね、まあ、けど
いやまあ向こうで食べて美味しかったですし、
あれ美味しかったね。
なんかこうなんですかね、現地で食べた方が美味しい気がしますねやっぱね。
なんか俺そんなに海ぶどうは食べたことがないからそもそも、
はいはいはい、
なんかそんななんていうの、まあ、サブというか、まあ、その、はい、まあ麺を張れるやつじゃねえんだろうと思って食べてたんだけど、
はいはい、はい、
食べてみたらいやこいつは全然なんか麺張りゆるポテンシャルがあるなっていうふうに思った、ね、
なかなかやるぞと。
そう海ぶどう、だからその向こうだと海鮮丼でも半分海ぶどうですみたいなのもあるじゃん。
ああありますあります、なんかえ海藻だけどそれみたいな。
そうそう、だけど食べてから見たら、まあ、確かにこいつなら晴れるなって思った
。僕こっそり空港で買って持って帰ってきましたしね、 お土産で。
いいじゃない、
なんならいや美味しゅうございました。
いやそうですね、
そう。あと個人的に、
うん、
行って絶対食べたいと思ってたのが、
うん、
実は A&W で、
おおはいはいはいはい、
まあ、初めて行ったんですよ、
うん、
だからずっと昔学生の頃からルートビアが好きで、
ああそうなんだ、なるほどね。
パンとかよく買って飲んでたんですけど、
うんうんうん、
そのルートビアってカンカンに A&W って書いてあるじゃないですか。
ルートビアのカンカンほぼ見たことがないから、そもそもではあるんですがちょっと不勉強で申し訳ない。
まあルートビアは A&W が売ってる飲み物なので、
はいはいはい、
そこから独立してこう缶として飲料で発売されているようになって、
あ、はいはい、
あのパッケージにもまだ A&W って書いてあるんですけど、
ね、確かに。
でずっとそのいやルートビア飲んでるけど A&W のハンバーガーって食べたことないなって思ってて、
確かにそうだね、そうなるよね。
やっと食べれたんですけど、めっちゃ美味しかったです。
いや美味しかったよね
個人的にもうチェーンハンバーガー店のトップに来ましたね。
おー踊り出た。
今までバーキンが張ってたんですけど、
はいはいはいはい、はい、
抜きました。
確かになんていうかボリューム感というか、
そうもちろん肉とかの食べ応えもめちゃくちゃいいんですけど、なんかそれだけだとやっぱバーキンを抜かすまではいかないんですよ。そこになんか野菜が結構しっかり入ってて、
そう
フレッシュなのと、あと結構ガッツリチーズとか入ってたりして、
ね、なんかソースも結構あんまりなんかこの手のバーガーでこういうソースなんだみたいな感じだったな。
そうな、全然こってり系じゃなくて、
そうそうそうそう、
すごく美味しく食べれたのがまあ良かったというのは一つと、
うん、
あとめちゃくちゃ珍しいなと思ったのがマッシュポテトが売っている。
いやそうだよね、マッシュポテトなんだと思って見てた。
初めてハンバーガー屋さんで見たんですけど、うん、めっちゃ美味しいんですよあれ。
いや俺も最初頼もうと思ったんだよあれを。
メニューから見つけられなかったっていう。
見つかんなくて一番大きく書いてある、あセットメニューでって言って逃げましたね。
でもなんか知り合いに聞いたんですけど、
うん、
A&W はフライドポテトも美味しいという。
いやそうなんですよあれね、フライドポテトね、
はい、
なんだろう、あのタイプ、あのタイプの見た目で外がサクサクなんですよ、はい、割とカリカリ系なの。
ああはいはいはい、
イメージ的に皆さんそのモスの、モスってこう太く短く四角形みたいな、
はい、しっとりホクホク系の
をもう少し細くして長くした感じだけど、
もうマックとの中間と、
そう四角形ベースなの見た目はどう見ても、
はいはいはいはい、
なんだけどその結構周りがサクサクでこうカリッと上がってて、うん、で中若干ホクホクっていうその中間をね、
行くよ、一番ちょうどいい。
そう、これ結構うまいなこれと思って食べてましたねあれは。
いやって聞くと食べたくなるんですけど、
うん、
もし次行ったとしたらめちゃくちゃ迷いますね。
マッシュポテト、
いやマッシュポテトと
両方
フライドポテトと。もう芋だらけに。
俺本当はルートビアフローズも頼みたかったもん。
ああありましたね。
そう、店の店内にねフローズンフロート、ルートビアフロートありますって言って、あれ俺だから最初バーガーとルートビアのフロートとマッシュポテトにしようと思った、うんうん、
なんでやめたんですか。
見当たらないから。
手元のねメニューにないからっていう。
そう、うわーって。マックでもなるもん最近。チキンクリスプ頼もうとした時、チキンクリスプの表記がないからワンチャン消えてるって思いながら毎回頼む。
いや次はうん、もっと落ち着いてね、注文できるように。
そうね、まあ2回目だからね。次は
きっと大丈夫なはず。
俺はもうここで食をしているから、食したことがあるからなっていう気持ちで注文できると思うので。って感じかな。いやけどマジで、いやうまかったんだけど、ハンバーガーはまあ今回1回食べたっていうのはあるんだけどさ、
はい、ハ
ンバーガーもっと食べたかったね、
はいはいはい、あーまあ確かに3日いて1食は確かにもう1回ぐらい食べてもよかったなっていう。
だしいろんなところに、まあ普通にハンバーガー屋さん、美味しそうなハンバーガー屋さんももちろんあったし、その、うん、行ったお店に選択肢としてハンバーガーがもちろん出てきたじゃん。メニューには載ってるみたいな、
まあ、ありますね、うん、ちょくちょくこう
っていうのがあったから、その度にこうハンバーガーあるやんって思いながら、ただハンバーガー食べにここ来てないからなみたいな。
ハンバーガーの店じゃないからな。
そうそうそうそう。っていうのでやってましたけどね。全然なんかハンバーガーだ、ハンバーガーとポータマを食べる旅でも全然次俺ありかもしれないわ。
食ドリブンの沖縄旅行ですね。
かな。そんな感じでしたね。
いやいいですね。あとめちゃくちゃついてみたいな話になるんですけど。
はい。
なんだかんだ行った場所の中で。めちゃくちゃ良かったのは DMM かりゆし水族館です。
いやーちょっとすごかったあれは。
もっとなんかボリューム取って話したいぐらい、なんか言うてね、最初は美ら海がやっぱ結局沖縄ではメインだから、
そう
サブなんでしょみたいな、
そうね、
見劣りするんでしょってちょっと思ってたんですよ。全然そんなことなかったです。
心がどっこいでしたねあれは。
別、全くの別コンテンツというか。
そうだね、あれはもう美ら海と同線に並ばないよね。まあ本当に、まあ、あれはあれでっていう。
うん、なんだろう、水族館っていうより、
なんだろう、
どっちかっていうとこう、まあ関東圏の人にしか伝わらないんですけど、
うん、
なんかチームラボとか、
ああそうね、言ってたね。
ネイキッドとかそっち系にすごい。近いなと思って、なんか、うん、アート、半分ぐらいアートだったりとか、
ね、ちょっとそういうところが強かったですね。
あとは、まあ、デジタル系のその技術力の高さとか、見せ方のうまさをすごいずっと感じていて。
いやーもう俺は、はーってなってた。入った瞬間から、はーって言って。
あのね、あの、まだ、水族館に足を踏み入れる手前の段階でね、うん、あの、3分ぐらい、あの、イントロのね、
そう、
イントロダクションみたいな映像をね、見せてくれるんですよね。
そう、4DX
で。そこの時が多分一番声出てましたもんね。
うん、出てた。うわーって言って。
なんだこれはっつって。
すごかった。だって水族館であんなの出ると思わないじゃん。
水族館の入り口で、ね、あんなクオリティの高い映像を見せられると全く思ってなかったですからね。
って思って、うわ、すげーってなったな。
いや、さすが、こう、DMM の本気を見ましたね。なんか、あんな、あの、なんて言うんですか。イオンのちょろっと併設されてるみたいなとこについてるのいいのかっていう。
いやそうだね。なんかそういう立地も含めて戦略が見える感じではあったよね。
すごく水族館ってとこに対してのハードルを下げてくれる。
そうだね。
た上でかつめちゃくちゃ楽しませてもらったなっていう。
そうですね。なんか水族館のこういう形もありなんじゃないっていう、そのなんだろうな、水族館をメインでやってないところだからこそ出せる水族館の形みたいな、
そうですね、
のは感じましたね。
いやまたなんか2回目全然いけるなっていう、うん、
そう、ちなみにあの、ま、そのアナログのね展示もそれはそれで普通にいいから。
そうですね、水槽とかのなんていうんですかね、
あれすごかったよね。
見せ方もすごい良かったし、うん、あの、はい、ね、あの上をね歩けるんですよね。
そう、水槽の上を歩けるんですよ。
すごいよ。伝わってるか。
すごいよ。だからあれ、
あれなん
あの東京タワーってにある下覗くと下覗ける窓みたいな床。
出てるみたいなね。
そうそう、が水槽バージョンである。だから足元の魚が泳いでくみたいな。
でもそのがっつりワンフロア分下にある大水槽の上に立たせてくれるから、
そう、そう、一番でかいメイン水槽の上に立たせてくれるんで、うん、もう、
うん、
みんなわーってなりながら、
深いし広いし、
そう、
魚もいっぱいいるし、
ちゃんと恐怖を感じる大きさになってます。
でしかも何がいいって魚が結構スレスレをね、
そうそうそう、
泳いでくれるんですよね、意外と。
本当にここまで来てるみたいな。
そうだから、あ、なんか後ろからエイ来たみたいな、
そうそうそうそう、
でっかっていう
っていうのはあったりとかするし、他にも動物がちょっといたりするゾーンもあったりね。
あ、そうですね、動物園とまで行かないですけど、
そうそう、ちょっとコーナー的になってて餌やり体験もできたりするので、
全然柵ないっていう
ね。
屋内だからできることなんだろうけど、
なんか
もう本当にもう10センチ先ぐらいに怠け者いるみたいな。
そうだね、意外と動くしっていう。
ずっと動いてんだこいつっていう。
そうそうそう。っていう感じでしたね。まあちょっとね、あの一度行ってみてほしいですね、あそこは。
うん、絶対行ってほしいです、うん、沖縄行ったら。
確かにそのままね、出ると横のイオンに A&W ありますから。
確かに確かに、そうですし、那覇空港にもね、すごい近い。
そうそうそう。
立地も良くて。
だからすごい。あれはあの立地含め、チュラー見たらまた別のね、楽しみができたっていうことで、うん、あれすごい
良い、
良い場
所です。すごく良いところ。
そこは、
はい。はい。
で、あとはあれじゃないですか、まあ、ここで喋る、ここでしか喋れない話というと、
はい。
やっぱ3年ぶりにあの、あの、
はい、始まりの公演にもちゃんとね、
はい、
行ってきましたね。
行ってきましたね。もう、俺はもう今回はまあ行かないかなって思ってたんだよね。まあなんていうか、当時は2人で行ったから行っただけでさ。
はいはいはいはい。
流れもないし。行かないかなって思ったら、行きましょうよってなったから、おい行くかいってなって。
いや、なんかせっかく近くまで行ったしと思って、
確かに確かに、
あの場所ってだいぶうろ覚えだったんですよね。
そう、もうジブリみたいな覚え方しかない。こう行けばトトロに会えるぐらいの。
いや、久しぶりにできたんですけど、相変わらずいいとこでしたね、あそこは。
そう、あんな登ったっけねって思いながら
めちゃめちゃ階段登るんですよね、実は。
登るところでありまして、まあ、猫もいてね、相変わらず。
はい、猫いっぱいいたし、うん、なんかすごく、なんか前の時も話した気がするんですけど、うん、あそこの公園のあのベンチみたいなところに座ってると、うん、めちゃくちゃ時間ゆっくりに感じるんですよね。
あ、わかる。あの独特のね、なんか時の流れを感じるんだよね。
沖縄ならではといえばならではなんですけど、その中でも例えば近くに国際通りが通ってたりとかすると、うん、まあ、それはそれでなんか観光客がこう歩いてたりとか車通ってたりするんで、うんうん、まあまあそのなんだろう、言うても都会感は感じるんですよ。
賑やかな感じあるよね。
そうそうそう。なんですけど、あの公園はマジで何なんですかね、あそこの魅力。うまく言えないんですけど、
なんかちょっとそこら辺の雰囲気とはちょっと隔絶されててっていう感じはあるよね。
そう、街並みがこう遠くに見えてるんですけど、うん、あの細い通りを入っていくんで、もう全然車もバイクも通んないし、
そうだね、
まあ、なんならその走行もしないし、
そうそうそう、
でそこになんか猫がいて鳩がいてみたいな、でもいいとこです。
なんであそこで始まったんだなって思って
始まりの地をねちゃんと行ってきまして、
はい、行ってきましてっていう感じで、
いや、あのもう僕、はい、Google マップにピン立てたんで、
あ、行きますねこれで
次回以降行けます。
いやー、そうね、もう大満足でしたね。
大満足でした。あのシングルがダブルになるあのブルーシールも食べれましたし、
確かに、あの謎のねいいのかいそれはっていう、シングルって言ったけど今2回スクープ使ったよなっていうありがとうございますなんだけどっていう、
ん、何も言わずに2個乗ってくる、
そうそうそう、
あの謎の
謎のね、まあ、ありがたけど、あれ本当国際通りのね商店街だからさ、結構行く人多いと思うんだけどね、
はい、何なんですかね、あのまあでも言ってたじゃないですか、あのあそこに限らず沖縄人ってなんかあんま商売っ気ないなっていう、
ないね、まあね、いろいろちょっとここでは言えないけど、まあそういうシーンもあって、
はい、いいのかいっていう、
そうそうそう、もういいよいいよみたいなね感じがあったりしたんでね。
いや本当にあの校も場所も人もいいとこでした、
うん、なんでもう僕は本当住めるなっていうのは思いましたね、改めて。
ぜひ移住していただいて、
いや、将来的に、はい、移住本当にあるからな。なんでその時はあのもう呼びますんで。
いや、あの広い家借りといてください。
ああ、そうね。広い畳の畳の家がいいな。畳敷いてこうかな。はい、じゃあそんな感じで、
はい、そんな感じでお願いします。
はい、わかりました。
ヤブの
ヤブサカではない。はい、というわけでエンディングでございます。
はい
はい、というわけでお知らせいきたいと思います、こちらかしことやぶのやぶさかではないは現在各種媒体で配信しております。毎週水曜お昼の12時に更新しております。スタンド FM ポッドキャストで本編配信しておりまして、それぞれお便り募集しております。スタンド FM ではレターという機能があるのでそちらから、ポッドキャストでは Google フォームでアンケートフォーム設置しておりますので、そちらからメールがいいよって方はですね、メールアドレスのってやぶさか @gmail.com notybsk@gmail.com までメールの方よろしくお願いします。そして各種 SNS でシェアもお願いします。ハッシュタグ KY やぶさかつけていただいてですね、まあ沖縄だから、まあ沖縄のおすすめの料理とかお店かな。
そうですね、あのもし行ったこといる方いれば、うん、おいしいよっていうのを、
そうだね、
どんなでもいいので教えてほしい。
まだまだ我々の知らない場所がいっぱいあると思うので、ぜひぜひ、
はい、
次のために、次回行った時のために
ね、いっぱい情報をください。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで以上お知らせとなります。
はい
はい、というわけでじゃあ今週のレコメンド曲いきましょうか。
はい、今週のレコメンド曲はですね、
はい、
ネバーヤングビーチでサイダーのように心が湧き上がる。
これあれじゃないですか、映画のタイトルじゃないですか。
あ、そうですね、全く同じタイトルの映画が存在していて、それの主題歌に。
おお、じゃあ、まあ、書き下ろしというか、そういう感じになるのか。
おお、どっちが先なんですかね、ちょっと。
まあ、タイアップはしてるってことね。
おそらく、はい、映画の同時に、はい、主題歌で書き下ろした曲だと思う。
なるほどね。はいはいはいはい。どんな曲になっているんだろう。
そうですね、ちょっと季節が早く夏の曲ではあるんですけど、
まあ、沖縄行ってたから気分はね、
そうなんですね。で、すごく歌詞は爽やかな、
うん、
内容になっていて、うん、もう本当にもう一言で言うと、こう湧き上がってきた言葉をこう届けてしまえみたいな、
おー、いいですね、
なんですかね、
はいはいはい、
まあ、映画もそんな感じで、すごく、はい、いい映画なんですけど、
はいはい、
なんですかね、ネバーヤングビーチ独特の、うん、ちょっと古い時代を思い起こさせるようなサウンドに、
うん、ノスタルジックというか、
あ、そうですそうです、
はははは、
なんかちょっと昭和レトロみたいな曲調に、こう、この最近流行りの高いボーカルじゃなくて、うん、ちょっと落ち着いた声の、
こう、あ、いいですね、
淡々とこう歌っていくのがもういいんですよね。夏本当に聴いてると、なんかわかんないんですけど、夏休みの縁側にいる気分になります、僕は。
なるほどね、
めちゃめちゃ思い出すんですよね、はいはいはい、ない記憶を、
はいはい、ない記憶をね、存在しない記憶
存在しない記憶を思い出すんですよ、
はいはいはいはい、
ぜひ皆さんにも夏をお裾分けしようと思いました。
あ、これを聞いてちょっと早いけど、まあ、縁側に座ったような気持ちに、
はい、なってほしい。
そうですね、わかりました、ありがとうございます。ではこちらですね、私の方のツイッターで、まあ、YouTube の方の、URL を共有させていただくのと、あとはやぶさかのですねプレイリストありますので、そちらの方に、加えておきますので、ぜひよければチェックしてみてください。というわけで今週のレコメンド曲は、はい、ネバーヤングビーチでサイダーのように言葉が湧き上がるでした。はい、というわけでじゃあ今回もお開きといきましょうかね。
はい、
はい、というわけで本日もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました、
ここまでのお相手はかしこと
やぶでした、
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。